恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第10章9節から23節。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあ、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も、清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを、清くないと言ってはならない。こんなことが三回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが、今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちが、シモンの家を訪ね合ってて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人が、ここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが、幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行ってためらわずに、彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロは、その人たちのところへ降りて行って、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。今朝はこのところから、主よ、それはできません。と題して、ご一緒に御言葉を味わいましょう。先週あたりから、多くの方々が私の顔を見ると、口々に、猫はどうなりましたかと、お聞きくださいますので、ご心配かけてはいけませんので、報告しておきます。残念ながら、あの、高貴な猫は、教会に愛想をつかして、出て行きました。まあ、教会の中に、入れるわけにはいけませんし、じゃあ我が家はどうかっていうと、セキセイインコが飼われていますので、それも叶いません。なんとかして飼いたいと思いまして、外に猫小屋まで作ったんです。そして朝晩ミルクとキャッツフードをですね、あげていたのですが、飼い猫の習性でどうしても中に入れてくれとせがむのです。ある日、これが最後と言わんばかりに、必死の形相を見せて、頼み込みました。いつもとは違う顔つきで。しかし、とても私は返事はできませんでしたが、優しい家内が、ダメ!と言って、叱りますと、とうとうそれで猫はぶっつんしてしまいました。それから数日後、出て行きました。かわいそうでかわいそうで、未だに私の耳には猫の鳴き声がよくこう聞こえてきて、ああと思って飛び起きて、窓を開けるとカラスの鳴き声だったり。聖子小学校に姿を現したという 話でしたので、家内を連れて聖子小学校の周りをゆっくり走りながら、窓を開けて、まだ名前がついてませんでしたので、猫ー猫ーって言って回ったんですが、残念ながら返事はありませんでした。セキセイインコと猫を一緒に飼う方法はないかといろいろと家内に交渉を試みたのですが、話し合いは決裂。猫と小鳥は一緒には飼えないという結論で諦めました。猫と小鳥が一緒になる。それ以上に難しいのは実は、聖書時代のユダヤ人と外国人が一緒になることなのです。今日はそんなユダヤ人と外国人との間にあった壁が神様によって崩されたという非常に大切な実は学びを今日することになります。私たちは普通は何事もないように平然と平和に暮らしているんですが、一旦ことが起きますと、心の中に隠れている様々な壁というものが持ち上がって見えてくることがあります。いえ、私にはそんな壁はありませんよ。誰に対しても、どんなことに対しても私は分け隔てなく、平等に抵抗なく接することができますよという人がいるかもしれません。しかし、何事もない普段はそうは言えても、何かの刺激によって心の中に潜んでいる様々な思いが様々な壁と言われるものが見えてくることがあるのです。それが罪人である私たちの姿です。もしかすると男性は女性に対して、逆に女性は男性に対してどっかに見えない壁を持っているかもしれませんし、大人は子供に、子供は大人に、老人は若者に、若者は老人に、健康な人は障害を持った人に、またある種の病気を持った人たちに対してしばしば人は差別というか壁を持ってしまいます。現代的なエイズとか、また昔から典型病と言われて天の刑罰を受けてるんだというようなひどい差別で苦しめたハンセン病とか、また時に心の病を持った人に対して差別を感じてしまう。また日本人は自分は日本人なんだという良い誇りではあればいいんですけれども、それが変な優越感になって近隣の国々に対して見下すような態度を持てば、それは大きな壁です。しばしば私たちは自分とは違うものに対して差別や軽蔑や排除しようとしたりします。職業や自分の経歴や実績や能力を鼻にかけて高慢になるとき、それは人々の前に高い壁を設けていることになります。もしかすると、私たちクリスチャンが、クリスチャンであるということのゆえに神様に対する賛美と感謝にだけそれがつながればいいのですが、そうでなくて、クリスチャンである私たちがクリスチャンでない人たちに対して見下すような、あの人たちは神様を知らないから、と言って見下げるような、軽蔑するような、低く見るようなことがあれば、それこそ、クリスチャンであるという意識が高い壁を作っていることになります。例えば、私、牧師をさせられていますけれども、牧師が、罪人の頭であるにもかかわらず、ただ神の憐れみによって立たされているにもかかわらず、そのことを忘れて、なんだか教会のボスであるような、そんな意識にとらわれるならば、それは壁を作っていることになります。こうした壁と言われるものが人と人との間を裂き、また心を通わせなくしたり、争いを起こしたりするわけです。ああ、私の中にもいろんな壁がある。ああ、この壁はいけないってことは分かったから、壊そうと自分で一生懸命心の中の様々な壁を壊そうとしても、心の中にある壁っていうのはそう簡単に壊れるものではない。 しかし、私たちは聖書を通して、イエス・キリスト、このお方こそ、まさに、そのような壁を壊すために来てくださったお方であり、まさに壁を壊してくださったお方。何よりも、イエス・キリストのあの十字架は、人と人とを隔てている壁を壊すためのものであったことを、例えばエペソ人の手紙を見ると教えられるのです。さて、聖書の箇所に目を留めていきましょう。人の働きの第十章。先週は、カイザリアに住んでいるコルネリオというローマ軍の百人隊長が、見つかりによって、ヨッパに滞在中のペテロを招いて、ペテロから救いの言葉を語ってもらいなさいと、お告げを受け、早速三人の人を派遣したところから学びました。カイザリアからヨッパまで約50キロ。出発をして、翌日の昼頃、ヨッパ近くに三人はやってきました。スポットライトは実証の初めのところで、コルネリオに向き、そして使わされた三人の人に向いて、突然暗転暗くなって、スポットライトがパッとですね、ペテロに向かうのです。非常にドラマチックに、この実証は進展していきます。9節。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが、食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。非常に空腹を覚えて、うっとりと夢心地になる。なんだかこのところは、とてもペテロに親しみを覚える歌詞ではないでしょうか。さあ、お祈りしようと思うと、ぐーっとお腹の虫までお祈りを始めるのです。そして、眠くなってしまうのです。ああ、ペテロの姿見てると私だけじゃないんだとですね、安心するかもしれません。聖書を読もうとすると、眠くなる。お祈りしようとすると、急に空腹であることに気づいて、冷蔵庫の中を探って、何かつまむものはないかと探し回る。ご安心ください。ペテロもそうだったって言うんです。でも、安心しないでください。ペテロはいつもそうであったわけではなくて、この時、特別な神様の働きかけで、空腹感と、そして眠気が与えられたのです。おお、空腹感と眠気が神様から与えられるんだったら、私なんかいつも与えられてるなんてですね、神様から。でも特別な、これは神様からの働きかけの結果だったのです。海沿いにあった、川名市のシモンの家の屋上、昼の12時頃、皆さん、そんな昼の12時頃に、海沿いの、それもカンカン照りの地中海に面した、乾燥した太陽の下で、そのところでお祈りをするなんてとてもとてもできたものじゃありません。きっと、その屋上には、敷布のような布がテントのように張られて、四隅を止められて、日陰を作っていたに違いないのです。その日陰の中で、地球のような布の下で、うとうとし始めたペテロは、不思議な夢を見るのです。11節。見ると、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、ハウモの、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあ、ほぐって食べなさいという声が聞こえた。皆さんよくご存知のように、聖書の中には不思議な規定規則がありまして、旧約聖書のレビ記の11章とか、新命記の14章なんかに、ユダヤ人が守るべき食物規定、食べ物の規定が出てきます。食べて良い食べ物と食べてはいけない汚れた動物の区別です。 食べて良い動物は、蹄が分かれていて、反芻する動物。蹄が分かれていても反芻しなければ汚れている。反芻しても蹄が分かれていなければダメ。魚の中では、海の中に、水の中にいる動物の中では、ヒレですね。鱗のあるものだけが清い、食べてよい。それがないものは汚れた動物、魚。また鳥の中でも、死んだ肉や腐った肉を食べるような鳥は汚れている。他様々な規定が出てきます。こうした規定に従うとき、皆さんは、例えばこの一週間食べたもの、その食べた食材のですね、リストを提出しなさいとですね、言われたら、もう皆さんの中で一人も合格者はいないでしょう。もうみんなですね、もう、旧約聖書の規定に反するものを食べたに違いないです。昨日食べたものだけで判断しても皆さんは落第だと思います。昨日、豚肉を食べた人。とんでもないものを食べたいです。いけません。昨日、甘エビ食べた人いません？例えば昨日お寿司屋さんに行って、甘エビか、タコ、イカ、食べた人いませんか？新学生ともあろうものが、とんでもありません。カキ貝とか、ハマグリとか、貝もダメです。なんで？ダメ。そうなんです。豚肉、うなぎ、イカ、タコ、エビ、貝類、こういったもの全部ダメ。食べちゃいけないと旧約聖書に書いてあるんです。じゃあなぜ食べてるんですか？って言われるかもしれませんけど、こうした規定っていうのは、すべてその動物自体が汚れているとか、動物自体が清い動物という意味ではなくして、神様はそれによって、人と神様との関係を教えようとされる実物教材だったのです。しかし今でもユダヤ人たちはこの規定に従って生きています。また同じく旧約聖書を聖典の中の一つとして数えているイスラム教も非常に厳格にこの食物規定を守ります。昨年の1月、インドネシアで日本の味の素の大きな問題が起こりましたよね。すなわち味の素の歯の製品の中に豚肉から取り出した成分、酵素が混入しているということが知れるに及んで、なんと、日本の味の素の社員たちが逮捕されました。大騒動になって、日本反対、また味の素のマークをですね、火で燃やしたり、大騒ぎになったのを皆さん覚えているでしょう。日本人の感覚からすると、理解できないかもしれませんけれども、ユダヤ人にとって、また、イスラム教の人々にとって、このような汚れた動物と言われるものを口にすることは、死んでもできないことなのです。もしも私の家に、例えば今日イスラム教の方をお招きしたとして、夕食をご馳走することにしたとすると、イスラム教の人は、お客さんとして私の家に招かれているにもかかわらず、私の家内の後をついて台所に入って、奥さん、その古いフライパンやめてください。その鍋で料理するのやめてください。以前にこのフライパンで豚肉を料理したことあるでしょ？はい、あります。以前にこの鍋で豚肉料理したことあるでしょ？あります。以前に豚肉を料理したことのある鍋やフライパンで料理するなんてとんでもありません。新しいものを買いにプラント3まで行ってください。そういうことになるのです。すなわち、そのような鍋を使うことさえも彼らは禁止するのです。すなわち、ペテロもユダヤ人の一人として当然 そのような食物規定を厳格に守っている一人でした。ところがです。天から降りてきた布の中に、様々な動物が、鳥が、魚が、這うものが入っていたのです。牛や、鱗のある魚、鶏などの食べてもよい動物と共に、中になんと豚が入っていたり、うなぎが張っていたり、ロブスター、大きなカニが中にいたり、エビがいたり、甘エビがピコピコ跳ねていたり、エスカルゴ、フランスの人たちが大好きなカタツムリ、カキガイ、ハマグリなんかが入っていて、そしてなんと神様がペテロにそのようなものを見せた上で、ペテロ、さあ、ほふって食べなさいっていうのです。すぐにペテロは反応します。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。ペテロの言うのはもっともです。神様が聖書の中であれほどはっきりと食べてはならないと決めておいたその食べ物を、今度はそれを食べろ、ほふって殺して食べろって言うんです。そんなおかしなこと、どう考えてもこの場合はペテロの方に軍配が上がりそうです。ところが神様も引き下がりません。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが三回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられたというのです。ペテロの確信は、そう簡単に崩れるものではありませんでした。何よりも聖書に基づく確信なんです。これまで大切な信条として、神に仕えるものとして守ってきたものですから、おいそれとさ、豚をほふって食べろと言われても、はい、わかりました、お言葉ですからとは、ちょっとと言えない。死んでもそんなものを口にしないと、しつけられ生きてきた彼にすればそういうわけです。神様はそこで同じ光景、同じ情景を3回繰り返して見せて、誤解しようがないほど神様の身旨を彼にはっきりと示したわけです。17節。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちが、シモンの家を訪ね、当てて、その門口に立っていた。ちょうどその時、まさにそのタイミングで、三人が到着します。屋上にいるペテロには、誰が来たのかわかりませんが、御霊が彼にこう囁きます。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに、欄外二十節の新改訳聖書欄外見ると別訳として、何の差別もつけずに、さあ下に降りていって何の差別もつけずに、彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。ペテロは、あの三回見た幻と、そして今三人の外国人が、私に会いに来ている、招きに来ているという、その二つのことをくっつけながら、ペテロはこれではっきりと、あの不思議な夢、幻は一体何なのかというその意味を知ったのです。理由が分かったのです。ペテロは、これまで聖書に従って、この動物は清い、この動物は汚れていると区別して生きてきたように、同じように、私たちユダヤ人は、イスラエル民族は清い。しかし、神の選びを受けていない外国人は汚れている。神の愛から、神の選びから漏れた外国人は汚れているから、だから、彼らとは付き合わない。彼らと親しくはしない。彼らと一緒に同じ部屋にいたり、同じテーブルを囲むなんてことは死んでも嫌。それがペテロのこれまでの確信でした。しかし、今、そのペテロの確信が崩されたのです。神が清めたものを清くないと言ってはならない。ペテロは、このようにして、まさに神様に説得されるようにして、カイザリアに向かい、ついにコルネリオに出会って、28節、来週見るところですが、終わります。彼らにこう言った。 ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは、律法にかなわないことです。ところが、神は私に、どんな人のことでも、清くないとか、汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。ペテロは、見た夢幻の意味が、今はっきりと分かったのです。そしてさらにコルネリオのお話を聞いた上で、ペテロは34節でこう言い切ります。34節。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず。そう。神は偏ったことをなさらないお方だ。あるものを汚れている、あるものを清いと差別する、区別する。そして何よりも人間をそのように差別するようなことを神はなさらない。神には偏ったことがない、エコひいきがない。それは神様のご性質の本質でもあります。申命記の十章の17というところにこうあります。あなた方の神、主は、神の神、主の主、偉大で力あり、恐ろしい神。偏って愛することなく、賄賂を取らず。偏って愛することのない神。じゃあ、そんな神様がなぜ、動物を清い動物と、汚れた動物というように、偏った風にしか見えない区別をなさったのでしょうか。同じように、なぜ神様は偏らないと言うんだったら、ユダヤ人を神は選んで、ユダヤ人を特別に神に愛される民として愛して導かれて、外国人を拒まれたのではなかったのでしょうか。いえ、そうではなかったのです。神様のご計画は、まずイスラエルの民を選んで愛して、それもイスラエルの民が特別に他の人たち民族よりも優れているとか、信仰的とか、良心に従って生きるとか、そういうことではなくて、特別に弱い、特別に小さい、本当に惨めな民。しかし神様は、なぜかイスラエル民族を選んで、このまず選んだ民をちょうど、このことを理解するの一番いい例話が、稲を植えるときのですね、様子に考えればいいです。稲を植えるとき、まず、縄代っていうのを作ります。すなわち、ある狭いところで、縄代の、すなわち、苗のですね、この稲をですね、育てるわけです。ぎっしりと。そこでお米を作らせるわけじゃないんです。そこでまず、苗をしっかりと育てた上で、あるときが来たら、これを、全部の広い田んぼに分けていくわけです。まさに、イスラエル民族は縄代です。神様はまずイスラエル民族を選んで、他の偶像の民とは区別させて、このイスラエルの民に、神が一体どういう方であるのか、何を望む方であるのか、何を語っているのか、生ける誠の唯一の神様をこの縄代であるイスラエル民族の中で、しっかりと歴史の中で教え、叩き込み、経験させた上で、その上で、それが終わりではなくして、その上でイスラエル民族の中から救い主を呼び出し、そしてその救い主による救いの素晴らしいニュースを全世界にイスラエル民族が伝え広めるという計画だったのです。なわち、世界中の人たちに神様の素晴らしいご愛を救いを広げるための、まずは縄代のようにイスラエル民族を選ばれたのです。ところがです。この神様のご計画、神様のなさり方をイスラエル民族は誤解してしまいました。私たちだけが神に愛され、神様に選ばれ、神様に認められているんだ。私たちだけが選民選びの民であって、外国人はその愛から漏れているのだ。だから彼らは汚れた民なのだと考えてしまったのです。しかし、今やイエス・キリストが来られて、私たちの一切の罪を十字架の上で身代わりに受けて死んでくださることによって、 私たち人間、ユダヤ民族も、異邦人も、すべての人が持っているすべての罪を十字架の上で、身代わりに罰を受けることによって、それが許され、清くされる道がつけられ、このイエス様によって一切の壁が、区別が無意味になってしまいました。神様は、決して偏ったことをなさらない。それをするのはいつも人間です。民族間の対立や宗教の争いや弱い立場の人への差別や排除やこうした差別、エコひいき、区別はいつも人間のなせる技です。神様は一切の隔ての壁を崩されて全ての人、民族の違い、宗教の違い、教育レベルの違い、経済レベル、顔の色、言葉の違い、それらに関わりなく、実は神はすべての人を愛しておられる。私たちクリスチャンが決して間違ってはならないのは、私たちこそクリスチャンこそ神様から独占的に愛されていると思ってはいけないのです。私たちだけが独占的に神様の愛を独り占めしていると絶対に思わないでください。私たちはただ、他の人よりも先に神様の愛を知ることはできたかもしれません。しかし、それだけのことであって、神様の愛は、等しく、イスラム、よく回ってくるエホバの証人の人たちの上にも、いや、はっきり言えば、あの忌まわしい事件を起こしたオウム真理教の人たちの上にも、神様の愛は等しく、望んでいるということを忘れてはならないのです。時々クリスチャンは、神様の愛は私だけのものかと思い込んでしまいます。しかし、神様の愛は全ての人に望んでいるということをぜひ覚えたいのです。ペテロの見た布の中の様々な動物たち、それらはまさに、イスラム教徒であったり、仏教徒であったり、無神論者であったり、エホバの証人の伝道者であったり、私たちは、これらも私の愛する者たちですよ。この人たちも私が愛してやまない。私たちの愛を、私の愛を受けている大切な大切な存在なのですよ。と聞くと、ちょっとクリスチャンはムッときます。主よ、それはできません。クリスチャン同士なら愛することはできるけど、あの異端的な教えを持ってくるあのエホバの証人の人たちを愛しなさいなんて言われても、そんなより先にムッとですね、怒りが湧いてくるのは当然でしょ？間違った福音を伝えてるんですから。そんな人たちを偏りなく愛するなんてできません。そんな人たちのために祈ったり、友達になったり、そんなこと、とてもとても死んでも嫌です。しかし、私たちは今日、このペテロの言葉、主よ、それはできません。何気なく読んでしまうのですけど、考えれば考えるだけ、このペテロの言葉は傑作の言葉です。すなわち、こんな矛盾した言葉はないのです。主よ、それはできません。私たちが唯一の誠の神様を、主よと呼ぶなら、そう信じるなら、主よと言ったその後に続くべき言葉は他にありません。すなわち、主よ、はい、わかりました。主よ、はい、従います。これ以外、その後に続くのにふさわしい言葉はないのです。私たちがイエス・キリストを主として心にお迎えするということはそういうことです。この実章のこの、展開流れを見ていても、神様がペテロに先立って、すべてのことを動かして、コルネリオに話しかけ、ペテロに幻を見させ、すべての段取りを神様が着々と進めている、私たちは舞台の裏側から見ているようにしてですね、わあ、神様が本当にコルネリオとペテロとの出会いのために、こんなにも 素晴らしい段取りをなさって、導きをなさって、神様が先立って先へ先へと導いておられる姿に圧倒されるんです。神様が私たちよりも先に立って、私たち人間が作り上げる様々な壁を打ち壊しながら、そしてペテロを招け、コルネリオの家に行け、と命じられるのです。信仰というのは、先立って行かれる神様の後に従って行くことです。その足跡をたどる、それが信仰者の生きる道です。それまでに自分が持っていたどんな考えも、どんな経験も、どんな心情も、どんな確信も、それがどうであっても、神様の言葉に対して、神様の導きに対して、はいと言い、自分の思いや確信にいいえという、これがクリスチャンの生き方。しかし、なんと私たちはペテロと同じ態度を取ることが多いでしょうか。主よと言いながら、それはできませんと主を拒むことに何の矛盾も感じない。主よ、聖書はそう言うけれども、現実はそう甘くはありません。イエス様はそうされたけれども、この日本でこの時代にそうはいきません。自分の不信仰は棚に置いて、あげておいて、いつも自分を正当化しようとする。それこそが、主よ、それはできません。という言葉なのです。このペテロの姿は、イエス様の後に従うのではなくして、自分が先に歩いていて、イエス様を手招きしながら、イエス様そっちじゃありません。こっち、こっち、もう困る、こっちへ、イエス様って言って、一生懸命イエス様を自分の思い通りに引っ張ろうとする。ペテロのそんな姿を崩すために、三度も同じ幻を見せる必要がありました。私たちには何度見せられる必要があるでしょうか。しかし、ペテロは、こうして自分の愚かさ、自分の間違いを知らされました。神様の思いを、神様のご計画をはっきり知って、今はっきりわかりました、と言い切ることができたのです。今日、私たちも自分が、主よ、それはできませんといかに頻繁に叫んでいるものであるかを知らされながら、悔い改め、主の言葉に、主の導きに、主の模範に、主の足跡に、一歩一歩従うものにされましょう。そこに、実は新しい世界が開かれてくるのです。お祈りしましょう。ご愛の天の父様、この朝もまた、御言葉を紐解きながら、あなたのなさり方と、それに対するペテロの応答を見ながら、なんとあなたは不思議なお方で、ペテロの、またその、主よ、それはできません。その姿が、その言葉が、まさに私の日々の姿であることを思い知らされる思いがしますが、神様どうぞ、心からあなたを主よと呼ぶ私たちが、主よ、わかりました。主よ、お従いいたしますと、肉の思いに、いいえと言いながら、あなたに自分を合わせることができるように、とてもとてもそんなことのできない、自分で自分の壁を崩すことのできない、かたくななものですか。主どうぞ、憐れんでくださり、砕いてくださり、本当に心から、今わかりました。私はあなたのなさることに、あなたの語られることに、お従いいたしますと、自分のうちにある様々な壁を、主によって砕かれながら、あなたに従うものとされることができるように、導いてください。今日から始まるこの一週間も、主よ、それはできません。自分がいかにその言葉を口にしなくても、そのように生きているかを知らされながら、そのたんびに、主の御前にハッとさせられて悔い改め、さらにあなたのお言葉に従うことができるものへと引き上げてくださるように心からお願いをいたします。 感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。